let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は片岡と
平松と
河原谷と
川端と
平田です。
今回は電気工事士という職業について教えていただきます。ゲストは株式会社タスで電気工事士をなされている松浦鈴江さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
はい、それでは早速松浦さんにお話を聞いていきたいと思います。電気工事士というお仕事ですけれども、お仕事の内容だったりスケジュール、一日のスケジュールなどについてよろしければ教えていただけないでしょうか。
まず電気工事士っていう仕事は、
はい、
あの住宅店舗工場、
はい、
あと建築現場、はい、いろいろあるんですけども、
はい、
私のやってるのは、
はい、
あの一般配線になるので、
はい、
住宅店舗工場などの、
はい、
電気の取り替えであったり増設、はい、あと配線が多いですね。
で、
あ、はい、で1日のスケジュールとしては、
はい、
現場に出る時はあるところで集合して、
はい、
そこからみんなで現場に向かって工事に入って、
はい、
で目処がいいところで休憩を入れていって、はい、終わり次第解散っていう感じが多いですね。
そうなんですね、
はい、
じゃあもう1日もう日によって全然時間が異なったりとかするんですかね。
はい、今行ってるところは異なります。
あ、そうなんですね、はい、
何時スタート何時終わりとかっ
ていうの？早い時であれば6時半家を出て、だいたいまああの現場も大阪と大阪とかではなくて、
はい、
滋賀に行ったり、例えば、他の県にまたがることが多いので、
はい、
どうしても朝は早く出るんですが、あっちで、工事をやるとしたら4時間ぐらいで終わったら、そこで終わりなんで、
はい、
仕事時間は短いんですが移動が今は多いですね。
そう、移動って何で移動されるんですか？みんなでっていうのは、
みんなでっていうのは、はい、一つの会社でやる場合と、
はい、
あとは下請けとか、はい、みんなで連携してやることがあるので、はい、一箇所に集まって作業車じゃないですけど、いろいろ道具が積んでる車があるので、そこにみんな乗り込んで現地へ向かうっていうことが、はい、
そう、大体何人ぐらいで活動っていうかされてるんですか、
このチーム？工事によるんですが、
はい、
基本的に私がお仕事を今いただいてる会社さんと行くときは5名ぐらいが多いですね、はい、
もっと多いイメージがありました。
あ、昔私が出てた現場は本当の建築現場なので、
はい、
それはもう8時に始まって1年やったら1年2年やったら2年同じ現場になるんで、その場合はもっと人数は多いんですけども、今は依頼があって行く方が多いので少人数で回ってます。
どういったところからそういう依頼が多いとかあるんですかね？
どういったところ？
はい、
なんか、今は工場が多いですね、
はい、
っていうのは今 LED に変わってきてるので、その交換が多いので、
あ、維持とかじゃなくて交換？
そうですね、あの普通の蛍光灯から LED にされるとこが今工場は多いので。
そうなんです
ね、はい、
その仕事って営業みたいなのもされるんですか？それはまた
営業も行きます、あの自分とこの会社で営業を取ってくることもあるので。あ、はい、
忙しいですね。
忙しいですね。
なんか電気工事士って聞いたらすごいアバウトな電気を取り扱っている会社っていうイメージはあるんですけれども、具体的になんかその電気工事士についてのお仕事のお話とかも聞きたいなと、なんかどういう、なんですかね、
どういう
どういう
どんな機械使ってみたいな、
具体的に
点検ってなんやねんみたいな感じですかね。
ね、電気工事でまず一番はドライバー、わかりますか？
はい、プラスとかマイナス、
そうです。とあとペンチ、わかりますか？ あと電工ナイフっていうカッターみたいなナイフがあるんです、とあとは、必須になってくるのはニッパー、わかりますか？
パチン、
聞いた男性はわかると思うんですけども、
ハサミ、
そうです、そうです、そうです。それはもう必ずいると思うんです。あとはもう現場によって使うものが違うので、例えばコンクリートに穴を開けないといけないっていう時だと、またその工具がいりますし、鉄筋の間に配線を入れるっていうんであれば、今度鉄筋を組む道具がいるので、もう現場によって本当様々やと思います。
でもいろんな、なんかその機械の種類とかそういうの全部分かってないとダメってことですよね。
そうですね、分かってた方がいろんな現場が体験できるというか、お仕事に行けるとは思います。
質問で熱いなんですけど、女性では珍しい仕事やと思うんですけど、なぜその職業を選んだか教えてもらってもよろしいでしょうか？
なぜかというと、高校を卒業して本当は建築家というか図面を描きたかったんですね。で、募集が、その時の募集が CAD って書いてあったのに対して、受けて就職したんです。そしたらなぜか電気工事士になってしまったという感じで、そうなんです、みたいな感じだったんですけども、やると結構楽しくて、やっぱ現場に出ていろんな方と会ったりとか、普通出来上がったところにしか入れないので、それしか見ないと思うんですけども、やっぱり1階から32階作るビルに一番最初入ったんですけども、全部階段で上がったり、あと出来上がる工程が間近で見れたので、それで続いたのかなと。
それでも面白いですね。
面白いです、面白いです。で、私、その現場が終わってちょっと結婚したので、ずっと主婦してて、だいぶ空いてるんですけども、違う職業に就いたことがあるんですね、今の職業ちょっと前に営業で、その時にそこに訪問することになったんです、で全然違うじゃないですか、作る前の現場を見てて、出来上がって稼働してる会社を見るっていうのはすごい嬉しくって、でまたやりたいなっていうことで、自分の会社で電気工事業を始めようと思ったんです。
ちゃんと成長してみたいな。
そうです、そうです。
電気工事士ってなんか男性のイメージが強いんですけど、実際女性でも働いてる方ってどれぐらいの割合的には？
もう 1% ぐらいだと思うんです。私も、去年あたりから女性だけのちょっとチームを作りたいなと思って、いろんなとこをちょっと探してみたんですが、なかなか持ってる方が少なくて、で、一から育成していこうかなっていうのが今年やることの一つではあるんです、
その電子工事士の資格になるためには、なんかどうこういう資格がいるとかそういうのはあるんですか？
最低限第2種電気工事士っていう国家資格になるんですけども、それを持ってる方がいいと思います。上にはなくても現場に出てはる人はいるんですけども、やっぱり持ってる方がで、ね、ちょっとやれることが違ってくるので、現場に出ても例えばゴミ拾いじゃないですけど、手元作業なのか、ちゃんとのぼ脚立とかに登って配線ができるのかっていうのが変わってくるとは思うんです。 でもっと上には上の免許があるんですけども、まあ、あの、まあ、私は女性のチームを作るには最低限はこれは欲しいなと思ってる、はい、
合格率かっていうの
は、まあ、ね、第2種は結構、50倍以上あると思います。一種になるとさらに減って、電源3種とかになるともうかなり減ってくるとは思うんですけども、
だってペーパーテストと、
実技、実技があるんですね。で2種は実技とペーパーなんですけど、一種になると今度実務歴があるので、最初に、まあ、2種から受けていただいて1年ぐらい、1、2年かな、
で次に1種、
はい、
入社してからもじゃあもうキャリアアップをすごい目指せる会社っていうか職業では
あると思います。あと独立開業するにはいい仕事だと思います。自分でやって個人企業主というか、独立しても電気工事士で横つながりがあるので、自分のところで受けていけない場合は応援でやっぱり工事の方に頼んでたりとかするので、その辺ではあの会社に入る方法もありますけども、自分でやっていくっていうのでは私はすごくいい仕事やなと思いますね。
では次に仕事のやりがいなんですけど、はい、先ほどあのできる前と後で見たら感動するっていうのがあったんですけど、はい、やっぱりその部分が大きいと思うんですけど、はい、他にもそのやりがいというものはありませんかね。
やっぱり出来上がって、例えば建築現場だと出来上がって入る人って合わないと思うんですけども、はい、住宅であったり工場の人って最後にあお疲れさんっていう、お客さんっていうんですかね、その言葉を間近で聞けていうのがすごい、まあ、どんな職業もそうだとは思うんですけども、すごい、ね、体を使って汗かいてるところに言われると本当に嬉しくって、また来ますみたいな工事があるって困るんですけど、また来ますみたいになるんですね。
あ、やっぱり自分の作ったものには
そうです、
感謝とかが一番嬉しいと思いますね。
はい、これ女性ならではのなんかそういうのもできますよね。
そうなんです、女性であるからやっぱり愛嬌とかと心遣いがあるので、相手の方も普段やったら何なんと思ってることがまあいいかっていうような雰囲気になるっていうのをまあ目指してやっていこうかなと思ってますけど、
ずっとしてすごいなんかごちそうさんとかがおっさん言うたかな。
どうしてもね、あの工事の人ってこう変更言ったらまた話になるけど、
あの職人っぽい方
がしゃべりの方があれなんですけど、女性はその辺では愛嬌があるので、
女性が少ないからこそのやりがいみたいな感じなんですかね。
そうですそうです、でやっぱり今あのお年寄りの方とか女性の一人暮らしであったりとかが増えてきてるので、どうしても男性が入るより女性が窓口としてちょっとどっかかりに入って安心感をね、あの持っていただいて男性に
掛け橋的な
問題で、そうですね、繋げていきたいなっていうのがあるので、
女性の一人暮らしとかやっぱ女性の電気工事士さんとか人が最初安心するかもしれないですね。
そうですね、その声がすごく、まあ、去年1年聞いていた中で多かったので、じゃあぜひこれを、ね、電気工事の女性を一人でも増やしていきたいとは思ってるんですが、これまた男性の仕事やということで少ないんです。
いいきっかけにはなると思うんですよね。
ねえ、だから今年1年ちょっと育成と、あと雇用と頑張っていきたいなっていうのがうちの会社の目標になります。素敵です
ね。はい、ありがとうございます。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。
キャンディーコームで真冬の女神です。どうぞ。You're my Venus, you're my only Venus. I wanna hold you tonight. Tonight. You're my Venus, you're my only Venus. I wanna hold you tonight.
それではここからもう少し深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、やっぱりまあ仕事をされている上での苦労話であったり、そのびっくりしたこととかをちょっと聞いていきたいんですけど、何かありますか？
苦労話はやっぱり寒い時に寒い、は
い、寒い時に寒い
暑い時に暑い、
あもう骨組みとか
状態、そうですね。あ例えばもう今工場の中でもやっぱり、はい、全部ブレーカー落として電気を止めてからなので、はい、暖房なんか絶対つかないので、
そうですね、
電気しびれます。
そうですなのでもう寒い時に寒い、はい、まあ、体感できるいうことですね。
あ、建物とともに。
そうです。あとは、まあ、女性という観点で見ると、はい、やっぱり男性よりは、はい、力の面では劣るので、やっぱり男性の方と一緒に仕事した時に、はい、どうしても男性に負担をかけてしまうことがちょっとあるかなみたいな、
はい、その力仕事って逆にどんなものがあるんですか？
物の運ぶのでも、はい、例えば脚立はご存知ですか？は
い、登るやつ。
そうです、そうです。それでも大きい脚立になると、はい、多少重たいですし、工具を使おうと思ったらドラムって分かりますか？はい、
お風呂で使ったり
する。違います。なんでやねん。電気コードがすごい回
してる。コードを束ねてやる。
そうです、そうです。あんなも結構
ドラム缶を言うてます。
そっちかなと。
まあそのドラムが結構重いっていうこと。
そうですね。あとは高い、天井が6メートルとかになると、はい、足場を組まないといけないんですね。脚立ではできないので、はいはい、そうでの組んだり移動したりがちょっと、
ああそうなの、はい、ってなるとやっぱまあ女性だとちょっと辛いかなっていうのが、
辛い時も多少ありますね。
はい、それがやっぱり苦労された話とかになってくるんですかね。
そうですね。あと苦労したって言ったら、はい、私は楽しくて楽しくてしょうがないので、あ
素晴らしいこと
ですね。そんなにはいいことですね。苦労って言ってがどうなんかなみたいな、
あ、うん、教えてあげるっていうことも特になく、本当に楽しんでやられてるってこと。
そうですね、私はそうです。ただ寒い時に寒いって思うのはもう苦労というのか。
うどうしようもできないです
ね。そうですね。
感情交換で。
そうですね。
なんか昔からそういう電気系統とかいじんのとか好きやったんですか？
いや全然嫌いです。全然嫌いです。
なんか電気工事士になってみて、やってみて楽しいなみたいな、
楽しいなっていうのと、あとはもしかしたらこれ最初の ちっちゃいっておかしいですけど、はい、簡単なことは女性ができるんじゃないかなっていうのが、
やっぱり向き不向きがあるかもしれない。
そうですね。女性でも、まあ、綺麗なお仕事を想像されてたら、それよりはちょっと体育会系というか、ね、 作業服になるので、その辺がちょっとね違うかなとは思いますけど。
何そのびっくりした話とかありますか？
びっくりした話、
さっきの骨組から分かるっていうのも、まあ、びっくりするかなって僕からすると思うんですけど、
はい、
何かありますか、これ特有の。
あのね、はい、私が現場に初めて出た時に、はい、女性って本当にいなくって、会社自体も、まあ、あの昔勤めてたところなんですけど、はい、1期生だったんですよ。で現場に出ることになりました、はい、トイレがないんですよ、女性の。
それ大変ですね。
そうなんですよ。
じゃあどうするんですか？
なので、はい、まあ、言って作っていただいたりっていうことになるんで、それはすごいびっくりしましたね。
そうですね、
男性用しかないのみたいな。
あ、でも本当です。今までいなかったらやっぱそうなりますもん。
そうですね、そこが当たり前で来てたので、はい、女性が入ったからって言って、はい、そういうことに気づかないと言ったらおかしいですけど、はい、少ないからどうしても、ね、すぐに売れなかったり、
はい、困りますね。
はい、
でそのまま他にもやっぱり仕事特有の話とかでって何かあります？
特有？
そのまあなんかこれってびっくりするなみたいなことなんですけど、やっぱり女性、男性の多い環境の中に女性が入るとやっぱりそういうこともあると思うんですけど、やっぱり技術とか普段入り込まないところに入ってるわけじゃないですか、
はい、
その中でやっぱり驚きとかあるかなと思うんですけど。
驚き、
はい、どうなんでしょう。
驚き、
そうでもないですか。僕あんまり やっぱり分かんないんで、中まで入ったことないんで何かあるかなと思ったんですけど。
驚きって特にはないかな。
まあでも骨組みからずっと見てるってことは、
はいはい、
そことか面白いですね。
あ、コンクリートを打つって分かります？コンクリート、あのビル建てるとコンクリート、その流し込みとかっていうのはびっくりしました。
普段見れない、
見ないですね。コンクリートみたいな、ね、あの新しい建物だと消防検査、とかっていうのが、まあ、びっくりしたかな。普通の点検ではないので。
そうですね、うん、もう見たことはないですね多分、
で今まで気にしたこともないしね。
あ、そうですね、入ってみないと分かんないです
ね。そうですね、
なるほど、はい、分かりました。それでは引き続きコーナーに入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, interact.
これって
エア
ー。はい、このコーナーでは電気工事士という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきたいと思います。何かありますかね？
何か、
はい、
まあ、一つは、はい、自分が、まあ、マンション住むとするじゃないですか、はい、電気が切れました、
はい、
あ、こうやなっていう、呼ばなくてもできる、コンセントがちょっと壊れた、何かがぶち当たってどうしようっていうことはないですね、はい、取り替えようみたいな。呼ばなくていいやみたいな。
なんか生活の質が上がりそうです
ね。そうです。私びっくりしたのは、電気を買いました、ね、取り付けますっていう時に電気屋さん頼んだら結構かかるんですよ、金額が。もうええわと、自分でやるわと思って、まあ自分で何でもできるかなっていう。
おいくらぐらいなんですか？
まあ、待って取り付けるぐらいで3000円とか、
結構
な、いや電気より高いかもねみたいなのも出てくるんで、そういう面では、まあ、自分でできたらその分違う電気買えるかなみたいな。とあとは、まあ、女性っていう観点で見ると、
はい、
自己紹介であったりした時に絶対覚えてくれる、珍しい人で。
そうですね、
の2点ですかね。
アイドル的なポジションに。
そうですね、若い時はもっとアイドルやった。
いや今でも本当のアイドル。
は はい、でもやっぱりできると他の人が友達とかからもやってよみたいなのないですか？
あります、あります。聞かれます、電話でね、はい、これってどうなん、あ、うん、それがまた勉強になったりするんで。
そうなんですか、
はい、
でも直してあげに行くんですか？
近ければ行けますけど遠ければ頑張ってっていう感じですね。
機械がダメで、もう、はい、でもコンセント なんていうんですかね、配線とかも全然分かってなくって、なんでもそう、それもよく分かってないんですけど、
刺すのはいけない、刺
すのはいけますなんで、でも機械で何が一番壊れやすいとかあるんですか、電化製品とかで。
そこはまた
また違う、
ま、
メー
カー、
そうですね、そうですよね、すいません、やっぱり分かってないです
いやでもそうやって配線いじれたら、はい、ここにコンセントが欲しいってなったらまた自分で作れたりもするん
ですかね。そうですね、増設というか、それ便利、ね、移動してみたりとかいうのはできますね、賃貸じゃなければね。
はい、ありがとうございます。それってエアのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Ian Project.
はい、最後に電気工事士を目指している学生に向けてメッセージをお願いします。
メッセージ、
メッセージ
若者に向けて
でも、若者に向けてでも、
みんな本当に学生の若いうちにいろんなことに挑戦していってほしいなと思います。あとはまあこちらからのお願いで悪いんですけど、女性でちょっと興味のある方っていうのを育てていきたいので、またそんなことがあったらよろしくお願いします。
うん、女性の片岡さんとか、
あ、そうです一から電気を学ん
であとはもう男性の方もどんどん、あの、電気はちょっとの間はなくならない仕事やと思うので、あの、男性の方も、まあ、女性と一緒になってずっと続けていける職業だとは思うんで、ちょっと興味を持っていただいて、みんなで頑張っていただけたらなと思います。
この職業、電気工事士になろうと思ったら、はい、やっぱり就職してから勉強とか大変だと思うんですけど、やっぱ心構えとかありますかね？
いや、もう好きやったらやれると思うんです。
好きやったらやれます。好きだからこそなる職業みたいなところも強いですか？
そうですね、あとはもう転職がつけたいっていう時の一歩目のとこやとは思います。そこが好きであれば上上ね、段階踏んでもらって、ね、学生の間にも取れることなので、一回チャレンジされたらどうかなと思います。
これを機にね
これを機に
みんなで取りましょう
本当に男性も女性もお互いのいいところを伝え合っていける、すごいいい職業ですよね。松浦さんからすごいこの仕事が好きっていうのがめっちゃ伝わってきます、
は
い、
これしかできんのちゃうかなと思うぐらい
やっぱ好きなことを仕事にするっていいですよね。
いいですね、あの、何があっても次のことを考えるので、やっぱ好きな仕事というか楽しめることをやっていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは株式会社タスで電気工事士をなされている松浦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さよなら。
さよなら。